インベストメントブリッジがお届けするいろはにマネーのながら学習。こんにちは、いろはにマネー編集部の中村です。今回のエピソードでは新入社員の中村が最近のニュースや投資トピックについて様々なゲストからインサイトを得ながらゆるりとお話ししていきます。原稿なしの完全フリートークでお届けするので、いろはにマネー編集部の裏側を見るように楽しんでいただければと思います。今回のゲストはいろはにマネー編集長曽根原さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。曽根原です。
はい、
どうですか新卒っていうのは。
そうですね、まず目が疲れすぎててコンタクトをやめたっていう。
確かに数日前からメガネ。
はい、最近からちょっとずっとメガネでやってるんですけど、ここら辺なんかやってますか？
俺ずっとコンタクトだけど、
はい。
まあ俺昔からインターンした時からあのブルーライトカットのメガネをつけてて、ま
あ、
メガネっていうかサングラスみたいなやつ。
はい。
あれを基本パソコンやってる時につけてたら全然目疲れないから。
そうですよね。
アマゾンで2000円ぐらいで売ってるから、でまあつけたら全然多分大丈夫だ。
変わりますか？
めっちゃ変わる。
本当ですか？
全然違う。
そういうメガネ屋さんとかでブルーライトカット付きとかあるじゃないですか。絶対嘘じゃんと思って
たんですけど。色が入ってる茶色っぽいやつとかの方がやっぱカットされるらしいから、そのカット率とかやっぱやってみたらいいんじゃないか。
染原さんのおいくらですか？
もう7年前ぐらいだから2、3000円ぐらい。
あ、それずっと使って。
そう、それずっと使ってて壊れないから、ね。
すごい。あ、なんか、すごいおしゃれだから、
う
ん、最近買ったやつだと思ってました。
違う違う違う。あ、
そうなんですね。ちょっと、今日見てみます。
まあ、このリスナーの人も多分、パソコンとかね、やる人多いと思う。
は
い、
そうですね。
目が疲れる人はぜひ。
はい、ぜひ、ブルーライト。はい、というところで、じゃあ、投資についてなんですけど、私まだ、投資始めてないんですよ、結局。楽天証券でやろうと思って、届くじゃないですか。これで申し込みしてくださいって。それを1ヶ月ぐらい放置してる状態なんですけど、
うん。
曽根原さんどれぐらいやってますか？
でも投資は俺は20歳で始めたから、今7年半ぐらいだけど、ただ、そうだね。俺の時は、NISA が20歳からだったから、まあちょうどそれで NISA で始めて、積み立て投資をずっと、はい。最初の大学生の時は5000円とかで月やって、で、社会人になってから3万3333円、当時の積み立て NISA のマックスやって、今は4万か5万かっていうところ。
最初って現金貯金と別で NISA してたってことですか？
いや、貯金正直あんましてなくて、とりあえず NISA をやろうっていうので、
はい、
社会人になったらマックスっていうので3万3000にして、貯金は割と余ったらしてするタイプで、だからほんと月1万の時もあれば、
はい、
まあ、5万ぐらいする時もあれば、ゼロの時もあってみたいなのがね、割と最初の2年ぐらいはそんな感じ。だからあんま貯金なかった。
そうなんですね。じゃあもう NISA がほぼ貯金というか。
そうそうそう。だから意識的には積み立て NISA が貯金みたいな。まあなんか、暴落はするけど、とはいっても、2、3年とかでまあトントンぐらいかなっていう落ちても上がったり落ちたりでっていう意識だったから、その免許取るときに30万ぐらい必要じゃん。それの20数万とかは積み立てに差打って、まあもうその時結構プラスだったってのもあるから、誰か引っ越すときとかもまあ引っ越して50万とかかかるじゃん。そういう時も貯金20万とか30万ぐらいとプラスに差打ってみたいなので対処してた。
そうなんですね。へえ。
それがいいかどうかわかんないけど。
今は結局プラスですか？
今は、もうここ2年ぐらい売ってなくて、
はい、
今は全然プラスで、プラスでもね、50% とか。
あ、そんなに？
そう。
すごい。
だからまあ、200万いかないぐらいかな、でも言うて。
商品変えてます？ずっと同じやつ？
商品は、基本は同じで、インデックスファンドの日清外国株式インデックスっていう、先進国株式、オルカンから新興国抜いたみたいなやつをずっと買ってて、昔から。それがメインで、プラス日本株のアクティブファンドを、最初はレオスのひふみ投信っていう人気のやつ買ってたんだけど、まあなんか資産が大きくなりすぎちゃって、そのひふみファンドの。それで結構小型株とかじゃなくて、割となんかでかい株とか海外の買い始めたから、ちょっと微妙だなって思って、それはやめて、あのコモンズ30っていうやつ。コモンズ投信って、あのいい社長とかってよく日経とかいろんなテレビとか出たりしてるけど、それは日本企業30社に、まあ、30年目線で投資するみたいなファンドで、 で、実は俺そこのコモンズのその E 社長の本を大学2年生ぐらいの時に読んで、電車で乗ってる時。で、それでなんかね、コモンズの、ね、セミナーみたいなの行ったんだよね、大学生の時。で、それが本当7人ぐらいしか参加しないような会議室でやる会社のコモンズの会社でやるちっちゃいセミナーみたいなのに行ったのが実はあって、それがその E 社長が説明をするみたいなセミナーで、まあそもそも積み立て投資ってどういうものか、当時って今みたいにNISAとかそう有名じゃなかったしっていうのもあるから、もうコモンズ30だったらいいかなって思って、今もそれは毎月、今でも1万円とかだけど積み立てやってる。
なんかオルカンとかに行かないんですね。
そうだね、まあ結構ね、イロハニマネーとかのYouTube とか記事でオルカンって言ってるけど、はい、まあオルカンはなんかみんなにとって多分一番いい、とりあえず何も考えずにやるっていうのにはいいけど、個人的にはなんかインド株とか中国株とかいろいろ入ってるのが、はい、まあなんかそこまで、まあ上がるときはすごい上がってると思うんだけど、まあそれより先進国株で普通にインデックス積み立てたいなっていうのと、まあなんかインド株とかそっち系はまあ別のファンドとかで、はい、自分がいいと思えば買えばいいかなっていうスタンスで。
なるほど。
日生外国株式はなんか一番ね、そのオルカンとかに比べると歴史古いからもう20年弱とか多分運用してて、
意外と投資信託って意外と最近出たんだなって。
意外とそう本当はここ5、6年とかじゃないの、なんか人気のやつとかって。中村さんはまだ投資するにしても、まあ初任給がまず入るのは25日だからまだ今そんなあれだし、まあなんかその新しく仕事始めた人は投資するのは大事だと思うけど、とはいえやっぱね、貯金とのバランスとか考えなきゃいけないから、はい、1ヶ月目3ヶ月目ぐらいに見ながらでもいいと思うけど、
はい、そうですね。それこそ今聞いてるリスナーさんの方の中でも多分新しい環境で始まった方とかいらっしゃると思うので、今の曽根原さんの言葉を参考に
ぜひ、はい、ぜひ、まあ、あのなんかあればあのポッドキャストのフォームとかに書いてくれると、はい、また話せるし。
来週も引き続き曽根原さんをお招きして、最近の気になるニュースや投資初心者が気になるトピックをお話ししていきます。番組へのご意見ご感想につきましては、 Spotify の方は Q&A 機能、 Podcast やそれ以外の方は説明欄記載のご意見箱フォームよりご投稿ください。また株式会社インベストメントブリッジは、個人投資家向けの IR 企業情報サイトブリッジサロンも運営しています。こちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。